テイルズチューン。
はい、テイルズテイチューン第36回です。
はい、
お相手はいつも通り上田芽人と
白夜です。
はい、というわけでいつも通りまあオープニングのコーナー、一応まあ今回から定期的に、
前回さ、
ん、
あの2週と4週って言ったんだけどね。
いやまあ次から2週と4週あの35回の次から2週と4週と言ったわけではないみたいな。
あ、そうなの。
そういう思いを受け取っただけで
今流行り
の今流行りの別に法律でその次の2週からとは言ってないみたいな。まあ、たまたまその2週目に俺がまたその締め切り鈍化ぶりで忙しかったから、まあ、まあ今回の、今回が月の第4週になるのか、
うん、
まあ、なのでまあここからまあ第4週大体まあ月
とりあえず月
2週、
いや月1にしといて、なんか時間がある時にやりましょう。
あ、まあ、
また思いを受け取るとかそういうこと言い出しかねないからさ
そう、いやまあたまたまなんだけどね。まあそのこのまあ普通にそのポッドキャストで撮ってるあれ以外にもちょっとまあそのあるじゃん、まあニコ生とか、
あれのなんか手軽にやれるような雰囲気が、
そうね、ちょっとそろそろ試さないと、あのこのまあ今ちょっとまあそのニコ動のコミュニティみたいなのを一応やってるじゃん。
うん、やってるね。
でもたまにチェックするんだけど、もうなんか3桁いってんだね。もう300、
そんな
くらいいってるね。
100ぐらいだった気がしたけど、
なんかもう3桁くらいの人が集まってくれてて、まあさすがにちょっと、まああそこでそのニコ生の配信を通知できたりとか、なんかいろいろできるんだよね。なんかちょっとさすがにもういよいよまあ使える段階になってきたので、ニコ生はちょっと一回、まあラジオの、通常のラジオをやって、まあその時にまあ暇があればそのユーストなり、まあニコ生なりでちょっとまあそういうのも試してみたいですね。
あ、そうですね。
ニコ生多分すぐにでもできるよね。まあニコ生俺はまだ使ったことがないんだけど、うん、
まあその 本収録の外伝的なものでちょっと10分15分試してとか、
う
ん、
そうね、
そういうやり方をまずちょこちょこやって、うん、まあまだほらそのベータ版的なコミュニティでやってるから、
はい、
である程度それをなんか何回か収録というかその生放送して、
うん、
まあなんかこ うまくいくようであればオープンにして、
はい、
今度ニコ生的なことを一つのコンテンツとしてやってもいいんじゃないですかね。
あれはコミュニティ限定のニコ生とその
今はそのクローズドになってるよね、多分あの コミュニティ自体、
あ、はいはい、
まあ、それを多分オープンにできるとは思うんで、
あ、
まあ、まずはちょっとまあまあ、内々的な感じでちょっとひっそりとやって、
そうね、まあ来月くらいちょっと一回やってみようかなとは思いますね、はい、そう、最初にそのコミュニティオープンした時まだその集まってくれた方がまあ20人30人くらいだったので、
うん、
まあちょっとまあそんなに何かをやりようもないなと思ったんですけど、まあそろそろまあ100人とか集まってれば、
うん、
まあまあちょっとまあラジオ底向けにだけやってもまあまあいいのかなとは思いますので、
そうね、間違ったこと言ってもまあとりあえず
まあ炎上ということもなかろうみたいな、まあ、100人だったら十分炎上するんだけどまあニココミュニティってあんまり活用方法はまだ思いついてないんですけど、うん、ちょっとまあそういう形から使っていきたいですよね。
はい、
はい、というわけでオープニングコーナーを終えて、まあいつも通りまあ、制作者を通すとだと、
うん、
まあ、ちょっと新作とか、まあ、昨今のまあ出来事とかも取り上げつつ始めたいと思います。
はい、
テイルズステイチューン。はい、制作者オツのコーナーです。
はい、
というわけでいつも通り、まあ、制作者側からの、まあ、あれこれを、まあ、お便りに合わせて喋っていきたいと思います。
はい、
というわけで、ややこネーム、何かな ?NAKRI で、ナクリさん。ナクリさんでいいかな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
スタッフの皆様、はじめまして、こんにちは。
はじめまして。
毎回ラジオを楽しく聞かせてもらっています。私は仕事で DVD や BD のオーサリングをやってます。アンプルレイディスク
オーサリング。パッケージを作ってる的な、
は
い
は
い。
そこで質問なのですが、私は他社が作った DVD や BD のメニュー、あるね、メニュー画面や、まあ、その動作などを見て、まあ、その見せ方作り方をまあ勉強したり、まあ、その良い見せ方を研究したりをしています。
ああいうのってそういう専門の人が作ってるんだろうね。
まあ、そりゃ結構まあ DVD のちょっとした差があったりするしね、
うん、
テイルチューの皆様は、まあ、よそから出ているゲームの画面や音楽演出の見せ方などを見て、これは良いや、このやり方は想像できなかった、ここを変えればもっといいんじゃないなど、今後の自分の勉強的なことをしていたりしますか。ものづくり的な興味からの質問です。よかったら教えてください。それでは今後もスタッフの皆様のご活躍を楽しみにしています。
ありがとうございます。なんかものすごい真面目な。
そうですね、
珍しい。
まあテール中には真面目なユーザーさんが多いみたいなそんなことはないけどそんな覚えはないけどはい、というわけで、まああるよね、その DVD とかブルーレイ の、うん、あの見るときのメニューとか。そ
う、あれってなんかいつも、まあ、メニューなんか違うよね、まあ、それぞれによって、
う
ん、
そうね。
あれってずっとそのメニュー画面にしてるとさ、うん、なんか繰り返しのやつもあるんだけど、はい、毎回なんか微妙に違う背景がどんどん変わっていく、
ね、動画で変わった演出をしてたりとか、うん、あとその DVD に入ってるなんかその項目とかも違ったりするのよ、うん、字幕が細かく設定できたりとか、そのいろんなその特典とかがいっぱいついてたりして、
あのソーのさ、
うん、
そう DVD とかかっこいいんだよ、あれ。
あ、はいはい、あるね。そう、あんだって 何で作ったのよくわかんないけ
ど
ね、うん、
あでもこの方ものすごい詳しい
でしょ、ね。あ、そう、なんかそのゲームとかでもさ、そのコンフィグとかの UI ってあるじゃん、
うん、
あれってまあ そんなにまあ差はつけようがないんだけど、やっぱあるよね、うんうん、本当にそのセーブロードとか文字速度とか、
うんうん、
まあ、始める続くとかなんかいろんなロード画面とかあるけど、うん、本当に数箇所しか項目はないその選び方のインターフェースを作るだけで、
うんうん、
結構まあ差は出るよね。
確かにその画面遷移とかは特に、なんかほら iPhone とかってなんか画面遷移ものすごい独特だったりしてるじゃない、
はい、
メニュー画面に行ったりとか、うん、ああいうのとかいいねっていう思うのもいっぱいあるよね、う
ん、はい。そのエンジンとかでやっぱりその制限はあるんだけど、その中でやっぱりそのやりにくいやりやすいもあるし、うん、相当細かく、なんかその商業メーカーの作ってるその、うん、まあゲームとかすごいんだよね。
すごいね。
ロードセーブのそのキーのレスポンスすらもその作り込んであるみたいなことがあるから、
うん、
そういうのは本当に突っ込んでみたいんですけど、我々はあんま突っ込んでないですからね。
最後の本編がまず間に合うかどうかの段階の最後の1日でメニュー画面をささっと作ってたりとかしてたからね。
ただそのゲームの中でまあそのごく一部の部分というか、うん、まあ、DVD とかもでもそうじゃん、その本編の中でその最初にまあそのちょっとまあ選ぶくらいのとこなんだけど、
はい、
やっぱすごい重要だよね、
うん、
そのなんかたまにあるんだよね、その DVD とかで、うん、おどこだよ字幕選ぶってみたいな操作しにくいして、え、今日本語にちゃんとなったみたいな感じで、
そういう
のある。ほんで始めたらまた英語で喋り始めて、あーみたいなまた最初戻らなあかんかなみたいな、うん、あるから、ね、そういうのすごい重要なんだよね。
うん、
だからなんかなかなか普通の人ってなんかそういうのに目を向けないじゃん。その目を向けるのってやっぱ俺らだけだと思うんだよね、作ってる人っていうか。
そう、
まあその気になるんだけど、その
普通に、まあ、使いやすいとか使いづらいっていうのは多分
あるけど、
すごいあると思う。
絶対問題なかったら目向けないと思うんだよね、
うん、
まあその問題を感じさせないのがまあその正しい作り方なんだろうけど、
うん、
あでもこういうのはかなり見てますね、
うん、
なんかそのなんかウェブホームページをまあ作ったりするじゃん。その時そのウェブデザインのまあ触りみたいな、そんな立派なもんじゃないけど触りみたいなのを学ぶと、
うん、
そのなんかそのボタンの数とか、
はい、
ボタンの配置によってそのマウスを動かす動線とか、そういうのもやっぱ重要だったりするんだよね。
それはある、うん、でもテールズチューンのトップ画面にあるさ、
うん、
ホームっていう項目、あれはいらないよ。
ホームっていうかあのボタンってその他のページでも使います予定だったんだよね、うん、
ただ他のの使ってなくてトップにしかないってい
う、そうそうそうまあ、まだちょっとウェブの工事は遅れてますんで、
はい、
うん、
あと何ゲーム画面演出とかか、
うん、まあやっぱ見るよねそれは。
うん、演出は 見ますね、うん、
あと演出やっぱその使ってるエンジンが違ったりもするから、まあ同じことができるとは限らないんだけど、うん、やっぱいろいろ学ぶところはまだ何見てもあるよね。
ノベルゲームとか、まあ、ほぼというかまあやれること一緒だからもちろん参考になるんだけど、それ以外にもなんかアニメとかそういう動きのあるものからのヒントみたいなのもあるよね。あとなんかやってみてなんかこうたまたま間違って画面をこう何回か繰り返してこう画面を遷移するようなもので、たまたまあこれこの動き良かったっていう
のもあるし、そうね、もちろんその専門家って言ったら変だけどが入ってるわけではないんで、うん、まあ、そのノベルの演出に関してはまだ手探りみたいな、まあね、いろいろその試してみてこれがいいかなみたいなのはありますね。ちょいちょいまあ変えたりもしてるし、
うん、
まあ、これからもまあ日々これ勉強な感じで やることになるんでしょうな。
うん、
なんか最近そのホワイトアルバム2をちょっとまあ PC 版でやったんだけど、うん、あ、なんか音の演出がすごかったね。
うん、
なんかバンドで演奏するような場面が結構あるんだけど、なんかそういう音とかうまく使ってて、
うん、
なんかいろいろまだまだやりようあんだなとか思いますね。
うん、
まあ、コンフィグの UI ですらまだまだそのちゃんとできたとは言い難いので、
まあ、ちゃんとやったことがないけど、
まあまあこれから頑張っていきたいし、やっぱ頑張ったところに違いってそんな出ないんだけど、
うん、
まあまあそこのところも考えてやっていきたいですね。
そうですね、まあ、今後ほら iPhone とかそういうタイプのものも出てくるから、
うん、そうね、なんかそのタッチパネルのインターフェースとかってやっぱちょっと違ったりもするだろうし、
うんうん、あと限られたスペースとか中でどうやって効率よく、うん、はいはい、並べたり見えたりするかっていうのがね、
iPhone だとやっぱ画面狭いからね、テキスト量とかも制限されるし、そのセーブロードのボタンとかもなんかそんなたくさん置くわけにいかないとかいろいろあるよね。
うん、
ボタンをその小さすぎると押しにくいとかさ、
押しにくいね。
そう、実際問題通常のホームページをまあその iPhone のブラウザで見れるんだけど、ボタンとか小さすぎるんだよね普通のウェブって。
うん、
なんかまあそれはまあ iPhone 用に作ってないから仕方ないんだけど、うん、なんかそういうことも考えていきたいなと思いますね。
は
い、というわけで、なんか自分的な勉強みたいなことは、なんかすごいやってますというか、まあ、もう染みついちゃってるね、もう何見ても、まあ、
うん、
なんか考えるようになってるね。
まあ、あとはそれを反映する方に時間をか、ね、けるように
しないといけないですね。はい、というわけで、制作者オツに関してのメールをまだまだお待ちしておりますので、引き続きメールをいただけるとありがたいです。
はい、
テイルズステイチューン。はい、ふつおたのコーナーです。
はい、
今日は制作者をさらっと済ませたんですが、ちょっとふつおたがいつも弱めなので、
う
ん、まとめて読まさせていただきます。1つ目でその匿名希望さんからですが、まあ、あっさりといつも応援しています、頑張ってください。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こういうのもまあ、
こういうのも
大関係で、これ匿名希望だと名前は表示されないのか。
あ、そうだね、
無記名もできる。
はい、
はい、というわけで、次のメールに行きたいと思います。ややこネーム、これどっちだっけ、
どっちだっけ、あの昔のなんだっけ、
そうそう、昔の
旧かな、うん、って言うんだっけ、
うん、いえ、
あ、
えむくけ、えむくけかな、
いむくけか、えむくけか、
さんです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
テールズ中の皆様、はじめまして、ムッケと申します。
ありがとうございます。
収穫の12月を携帯でプレイさせていただいてから、あ、まあ携帯版もありますから、
アイモード版とソフトバンク版が、まあ、ね、まあ、今出てますね。
はい、しっかりファンの中坊です。この春から中3になります。あ、中坊はそのままで、
じゃあリア
そうですね、中坊はまあやゆの意味ではなく、普通になんか中学生の方で、
はい、
中3になります。中3といえば受験というわけで、皆様のおすすめ勉強法を教えてください、よろしくお願いします。
中3の時って結構勉強したの？
俺はその、あのいわゆるその教育なんちゃの受験戦争世代なので、
うん、
割と勉強したというか、まあ、そのそういうムードだったので、家もなんか割と厳しかったし、
ああ。
でもまあ勉強は俺全然しなかったんだよね。
なんか特進クラス的なようなやつ。
あ、そうそう、なんか塾とかにすごい生かされて、
うん、
まあ、勉強はその勉強法ってじゃなくて、親がその無理やりその塾とかに入れてもやらすみたいな感じで、
なるほど、
やってて、
まあ、塾に行くのはまあ結構もう普
通だよね。まあ強制的に学校の延長みたいな感じでやっちゃうからね。ほんで俺家でもさ、なんかその通信教育みたいなのやらされてたんだよね。
何 Z 回的なこと。
あ、そうそう、 Z 回。
あ、 Z 回なの。
今でもあるらしい、
ね。でもそんな時間あんの？そのほら塾行くじゃん、
うん、
塾って結構遅くまでやってるでしょ。
そうそう、
家帰ってまたやるの？
またやるから
、ね、うわきついな。
うちなんかめっちゃ厳しかったんだよね。その反動でこういう風になっちゃったダメだよね、あんま勉強しちゃう。
なんか中学生の時僕も塾行ってたけど、うん、そのほらなんかクラスってあるじゃん、なんか A クラス B クラスみたいな、はいはい、そういう俺なんか一番下のクラスだったからな。
ああ、
うん、
そう、俺とかさ、なんか親から過度なプレッシャーを受けてさ、その塾でもその一番上にクラスに入るのかならないみたいな、
クラス A に行け的な、
そうそうそう、そうでなければ人間として価値がないみたいな感じのことを言われてたから、
うん、
なんか頑張りもしたんだけど、まあでも勉強法なんだろうな、 暗記科目とか、なんかその今から思えばさ、その学校の教科書とかってさ、うん、本当になんか出来悪いなと思うんだよね。その大人になってから気づくんだけど、
うん、
なんかもう覚えにくいし、もう興味も持てないし、歴史とかそのまあ数学でも全部なんだけど、もう端折りすぎだろうみたいな。
あ、でも数学とかそういうなんか暗記じゃないものに関してはちょっとダメだね、学校とかのって、うん、
暗記もダメだね、なんか
暗記もダメ？
うん、その覚えようという気にならないから、その歴史を本当に断片的に年表だけ書いてあるとかさ。
でもそれはあのさ、一つのコマンドみたいには覚えられないよ。
いや、そのじゃなくて、そのなんか流れも関係なくさ、その断片的に出来事を書いてあってさ、そんなの頭に入るわけないじゃん、
う
ん、
あ、はいはい、まあ、背景的なものとか、
そう、何のことか分からないんだよね。なんか
そういうのってなんかうまく教えたりしてるの？塾、
塾は結構その、例えばその歴史でその教科書についてあんま触れられてないようない内容なんだけど、覚えなきゃいけないときはその副読本みたいなのとか、他に資料とか私は一応まあ覚えるみたいな、まあ、実際はその方が頭に入りやすいんだよね。まあ、機械的に年表覚えれば早いっていうのもあるけど、結構その受験とかになるとやっぱそういう単純なテストじゃないんだよね。だから結構その年号問題ってさ、受験ってなるとすぐ連想するけどさ、あんま出ないんだよ。結局その歴史上の出来事を、まあその正確に把握してないとやっぱり答えるのが難しいとか、
うん、
まあ、他の科目も全部それは言えるんだけどね、
うん、
なんかその暗記とかよりはできるだけその深くというか、うん、教科書だけじゃなくて、例えばそのちょっとでも興味出る分野とか、まあ、科目があったらそこはなんかちょっと関係ない本とかも読んでみるとか、
うん、
関係ないからやっぱそれに関連する本とか、なんかね、その江戸時代のことをやってたなんか戦国マニアになってみるとか、
うん、でもまあ江戸時代中心に出ることもないしな、なんかあのテストもまんべんなく出るからつまんないんだよね、
うん、でもそれでもその質問はやっぱピンポイントで答えないといけないから、うん、やっぱその把握は必要なんだよね、うん、ほんでその教科書がそういうことを把握できるようにも興味を持てるようにも作られてないというのが非常に厳しいと思う、ね、本当に俺大人になってからでもその真面目にその勉強したのって、
うん、
全く授業とか聞いてなかったからね、
うん、
まあ、こう義務教育通して俺3日くらい3回くらいしか授業聞いたことないもん。本当に授業聞いてなかったんだよ、つまんなすぎて。
そうね、
あ、なんかそのそういうのもったいないからね、できるだけそのなんか好きな科目ってか、まあ好きとは言わないもんね、マシな科目ってあるじゃん、
うん、
そういうのだけでもちょっとその幅を広げて教科書以外の本を読んだりとか、うん、なんかしてみるといいと思うけどね。
うん、あ、でも中学の時にプログラム的な授業があったら良かったなと思ったんだけどね。
そうね、なんか例えばそのプログラムに興味を持ったらさ、うん、若干数学とかにも興味が出るわけじゃん、
出るからね、
なんかそういう入り方ができればなと思うんだけど、まあ今もそうなってはないんだろうな、
うん、
というわけでアドバイスとしては、まあそのちょっとまあ教科書以外の関連する知識を入れてみるとか、なんかそういうのがいいとは思うね。結局俺その義務教育とかその受験勉強の中で興味を持ってたことが一切なかったからさ、
うん、
ずっとなんか興味ないのも勉強してて、結局まあその受験でもそんなに成果は出なかったしね、
うん、勉強、そう、勉強した時間よりはなんか Windows3.1 をインストールしたり初期化したりする時間の方が長かったからな。
うん、そう、俺最終的に本当に勉強諦めちゃったからさ、
あ、
もう高校になったら、ま、全くやらなくなっちゃったし、
うん、
うん、だからやっぱ受験、普通はその大学受験とかまでやっぱりその総合的な知識を入れていかないといけないから、
うん、
まあ、結局その小中高で12年か、
うん、
12年もその大体同じ科目を流れでやっていかなきゃいけないから、
うん、
できるだけ早いうちにちょっと興味を持ったり、うん、なんか少しでも楽しく勉強できるようにしておかないと。
でもなんか目的みたいのがあるといいかも。完了になるとか、何かこうなる的な、東大でモテモテになる的なことがあればなんか頑張れるんじゃない？
まあその受験を受かる、合格するという目的にはなるけど、それは勉強に対するあれではないから
ね。まあね、でも俺がほら、あのあるじゃん、東大に向けるあのアニメとか、
あ、東京大学物語とか、うん、まあ、あんなエロいことはないからね。
そうね、でもやっぱりね、その手のものを僕はもっと見てたらめっちゃ勉強してたね、
まあ、
多分。
まあそういうのもモチベーションは大事だし、うん、まあ、それがその科目とか分野に対するモチベーションだったらもっといいんだけどね、うん、例えばその 理系のなんかの職業に就きたいからその数学頑張ってみようとか、うん、なんかそういうモチベーションは健全だと思うしやりやすいけど、ね、う
ん、管理人さんがいればなと思うよ。
何の？
ほらあのメゾン一国の。
メゾン一国ってあれ受験生なんだっけ？
最初浪人生だった
の。ああ、そっかそっか。まあどうかね。どうだかね。はい、というわけで次のお便りに行きたいと思います。まとまってない。あ、これもなんかレビューとかでちょこちょこあったんだよね。
あ、
ま
あ、
軽く読みたいと思います。ややこネーム RYU さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
収穫の12月を全て終わらせたのですが、ふんと、ふんのストーリーをお作りになるご予定はないのですが、これちょっとネタバレになっちゃうんで、
ああ、そうね。
読みませんが。ちょっとまあその、あんまり苦言を呈するわけじゃないんだけど、あの iPhone のレビューってあるじゃん。レビュー、はいはい、あそこに感想をまあ書けるし、書いたり、その、いろいろできるんだけど、うん、あれもまあ非常にありがたくて、いつも参考にしてるんですけど、うん、なんか思いっきりその、エンディングの部分みたいなの書いちゃう人もいるんだよね。
あ、はい、うん。何々の続き
そうそうそう、
が気になり
ますけど。別にその禁止されてるわけじゃないし、あそこのレビューにその感想を書けばいいかも、うん、そういうこと書くのも自由なんだけど。
法律的にも決まってないから。
そうね。さっきの俺の言い訳で。だからそのまあ若干まあ気遣いをいただければ、そのあのレビューって買う前に結構参考にしたりもするじゃん、うん、で買う前にそのエンディングに関する情報が載ってると、まあ、ネタバレ的なことにもなるから、
うん、
若干まあちょっと
そうね、犯人はあいつだという感じの。
そうですね、まあまあ若干そうです、注意書きがあればいいと思うし、なんかそのゲームとかでもあるんだよね、他のメーカーさんとか、まあ、うん、でその掲示板があるんだけど、そのネタバレ用掲示板とそのネタバレダメな掲示板と分けてたりとか、
うん、
まあ、そういうことをうちらもそのうちやらないといけないのかもしれないね。
まあそこ掲示板じゃないけど、
ね、まあ iPhone のレビューは 今どうしようもないけど、そうですね、続編に関してはまあレビューでもそのメールでもよく聞かれるんですが、まあ一応そのまま続編というわけではないですが、
うん、
まあ若干その、まあ、前も言いましたけど世界観とキャラを引き継いだものの予定はありますので、まあ気長にお待ちいただければ幸いです、う
ん、じゃあとりあえず RYU さんのこの気になっているストーリーはちょっと残念ながら、
まあ近いものはできるかもしれませんけど、
本当、
うん、一応フンはちょっと使いたいなとは。
どっち？左右？
左。
ああ、
まあそのRY さんしか今わかんないけど何をどんな感じだったか文章みたいな、あ左こいつねみたいなことは考えてますので、まあ気長にお待ちいただければ幸いです。
はい。
続けて、ややこネーム、バッチンさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この間、質問に答えていただきありがとうございました。とても参考になりました。また質問で申し訳ありませんが、皆さんは毎日どのくらいこのお仕事をされているんですか？まあ、お仕事ではないけどね。普段どんな生活を送っておられるのか、少しでもいいので教えていただけたらとても嬉しいです。はい。というわけで、最近どうみたいな。いつもどうしてるみたいな。
そうね、まずどれくらいやってるか、スクリプトとかに関しては1日3時間以上はやれない。
そんなやれないみたいな。
もう辛い。う、ね、
まあね、同じ作業とかできないよね。まあまあ仕事とかはまあいろいろあるしね。
うん、どんな生活を送ってるか、基本的にお家で引きこもってる。
そう ね, ね。
休みの日とかはもうあのツタヤで借りたアニメを見たり、
ああずっと見てるみたいな。
うん、そんな感じでやってたり。上田さんは、
そうですね。
でもあんま外出てるようなイメージは。
いや僕も本業がその似たような仕事っていうか、うん、まあ一緒みたいな仕事、絵描いて、まあ同人でも絵描いてたから、結局その家の中でインドアで仕事して、でまあ自由業なんである程度時間配分は自分でできるから、うん、まあ。毎日そのもうちょっとまあ予定を毎日立てればいいんだけど、今日はまあその夕方までその仕事をして、まあ、夜はちょっと同時に活動のあれをやろうとか、
うん、
まあまあ大体まあそうね、月のまあ3割くらいをまあ同時に活動に使ってるみたいな感じなのかな、
うん、遅くまでやってたりするの？
遅くまでって俺割と普通の生活リズムじゃないともうすぐなんか体調崩すから、朝早く起きて、まあ、夜そこそこ12時くらいに寝るみたいな。
あ、自由業的なのって結構時間に にまあ自由があるからさ、
そう、ね、
夜中に
起きたりする人が多い。夜型の人はめちゃめちゃ多い。
作家さん、
うん、
小説家の人とかよく聞くよね。
うん、俺ダメなんだよ本当に。徹夜とか、徹夜じゃなくても夜更かしするともうすぐ次の日体調悪くなるし、
うん、
余分に寝ちゃうし、なんか余計に効率が悪いということが分かって、ほんでその徹夜して次の日がその仕事終わりだったらいいんだけどさ、
うん、
どうせまあ次の日もあるしみたいな、
うん、
なんか締め切り前でその次の日からしばらく休みとかそういう時じゃないとまあ徹夜はしないし、この1年まあ徹夜し 1,2 年かもっとか徹夜したことないね。間徹みたいなもの、夜更かしとかその睡眠時間が 3,4 時間もまあその2ヶ月に1回2回あるかないかだね。
ああ、でもこれ休みの日とかに、
うん、
もう24時間寝ずに飯食う時以外はアニメを見るとか、
うん、
よくやってる。
病気になるよできないわそれもう。
つい最近やったのはあの、うん、異次元のなんだっけ聖騎士物語って、 あ、はいはいはい、あれそう出てるの知らなくて蔦屋行ったらその出てて、まあ、まあ 100% 面白いのは分かってるから全巻、まあ、借りて、
あれ一気に見たらどれくらいあんの。
1話で45分の13話。
はい、まあそんなあるんだあ、じゃあそれはまあ夜通し見ることになるわな、
うん、
もうやめなよそういうのご飯は食べない間に給水とその食事は取らないと。
そうね、
あでもまあまだまだ若いからね、うん、できるんだろうけど。
でもほらあの映画館とかでそんな、うん、なんとかオールナイト的なこと
を、ね、あ、はいはい、あでも俺もうそろそろできなくなってきたね。なんかその遊びだろうがもう徹夜が難しくなってくるみたいな。
あ、
なんか普通にやった方がいいですよというアドバイスですね本当に俺からしてみたら。
じゃあ朝早く起きて夜早く寝る、おじいちゃん的な生活、
うん、無理せず。だって仕事って基本的に毎日やるもんだから、
うん、
無理したらまあ次の日に響くしみたいな、
うん、
ことはね。どんな生活を送っておられるのですかと聞かれれば、なんかなるべくその変なまあ仕事ではあるんだけど、
うん、
自由業プラス同人でかなり時間を使ってるとか、
うん、
でもまあちゃんとしようみたいなのもあるね、
うん、
参考になりましたでしょうか。
意外と真面目な。
そうねこれがお次のやつで最後です。はい、ヤコネーム雪男さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。いきなりですが、僕は収穫の12月が大好きです。キャラクターは特にマサキとシロが好きです。
うん、
顔文字を書いてある読めないみたいな。顔文字ってメールの際どう表現すればいいんだろう。
なんか喜んでる感じ
の。なんかキューみたいな顔だよね。この作品を何回も読みました。それと同じだけ泣きました。ああ、泣ける感じの。ああ、そういうとこもあるよね。それで最近マサキの口癖のこれだから現実は救い難いんだ、まあ、こんな淡々とした口調では言ってないけど僕の口癖になりつつあります。本当にいい作品です。とまあ僕の収穫の12月への気持ちが分かっていただけたところで質問です。ユキのシロのの、ストーリーなんかを作ったりしてくれませんか。
先ほどの
あちょっと被ってる ね、
被ってるね。
もし作っていただけたら僕はものすごく感激です。バチーンウィンクの顔文字をちょっと擬音で表したんだけどバチーンっていう擬音だよ。どうかお願いします。大変な話を中しておりますがぜひよろしくお願いします。まあこれはまあさっきと同じお答えで、
うん、
まあまあ一応それに近いものがまあ一応予定されているので、
うん、
まあ期待していただけたら幸いです。というところで普通だからまあちょっとまあなんだろう、
うん、
新作じゃないけど、
はあ、続けて
見る、ちょっと分けようかあというわけでありがとうございます。それではまあこのメールを受けてじゃないですけど、まあ、今後の予定などを次のコーナーでちらほら話したいと思います。
テイルズステイチューン。
はい、それでは新作情報のコーナーです、
はい、
これもなんかコーナー名をつけた方がいいのかな。
別にとりあえず今はいいからまだタイトルとかもまだ細かいとこあれなんで、
はい、まあいくつもまあ並行してこれからもやっていくことになるから、まあそれぞれに喋っていく感じで、
じゃあとりあえずコーナー的なものを まあ、まとめて新作とかのそういう感じにしておきましょうか。
はい、というわけで現在まあ収穫の12月のまあ iPhone 移植はまあ終わり、はい、おまけ的なショートストーリーも先日公開されまして、
あ、そうだ、
そうですそうだそうですみ
たいな、アップデートしてちょっと忘れかけてたけど、
そうですね、まあ PC 版をやってた方にはもしかしたらもうちょっとプレイ済みの方もいるかもしれませんけど、うん、まあその出した完結した翌年に、うん、まあその人気投票企画というのをやって、
うん、2008年かな多分、
そうですね、その中の企画で、まあ、その人気が高かったキャラクターの、まあ、そのショートショート追加ということで、うん、まあ、PC 版はまだ Web でフリーで公開してたんですけど、うん、ちょっと iPhone の場合は Web から落としにくいということで、まあ、落としにくいというか落とせないということで、
落とせないんで、
終電の12月、まあ、完結編のアプリにダウンロードして遊べるという形を取りまして、うん、まあ、先日公開して、う
ん、
ま
あ、3つのショートストーリー
で、そうですね、
まあ、青のストーリーが2つと雪のストーリーが1つ入ってます、
はい、まあ、それはそのクリア後に遊べるようになっているので、うん、まあ、まだ気づいてない方とかアップデートされてない方はアップデートで遊べるようになりますので、そうです
ね、アップデートしないとちょっと遊べないので、
そうですね、
終電の12月、はい、13番のやつです、ね、
クリア後にぜひアップデートして遊んでみてください、うん、で、うん、収穫の12月に関してはこれで、まあ、とりあえずはまあその終わりというわけではないですが、まあ、一旦作品としてはま
あ、
終わっているので、
移植は全て終わって、
はい、
一応残りとしてはそのショートストーリーのもう一個その年間 MVP っていう対象が実はあって、それで青が1位になったんだよね、
はいはい、
でその分のショートストーリーが実は PC 版もまだできてなくて、
はい、
それを作って、まあ、多分アップデートで iPhone の方にも追加されますという、
そうですね、 iPhone はちょうど一枠空いてて、まあ、最初がまあ公開すると言ってるので、まあ、気長にちょっとそっちもお待ちいただければ、
うん、まだちょっとだいぶ先になりそうな予感が、
そうですね、なのでそれで、まあ、一応作品としては完結して、
うん、
まあ、まだまだそのやってない方とか、まあ、PC 版のちょっとまあ細かいところに修正ない、まあ、iPhone 版もアップデートとかまあそのバグとかが見つかったら行うので、
うん、
まあ、サポートはしていくんですが、一応まあ数通り的には完結して、
はい、
まあ、収穫の12月の続編みたいなことをちょいちょい聞かれましたけど、うん、まあ、それもまあやっぱ12月のそのまま続編というのではなくて、
はい、
まあまあ、キャラクター世界観をちょっと引き継いだものを、まあ、
あ、じゃあそれは天地無用的なことだね、天地無用からの異次元の
聖
騎士物語的なこと、
そういう感じだね、まあ、な、多分舞台とかも変わるし、うん、まあ、主役ももちろん変わるし、
うん、
だけどまあちょっとまあ匂わせるような
設定が若干生きてた
りとか、そう、設定が生きてたり、まあ、キャラクターをまあ何人かちょっと使おうと思っているので、
はい、
うん、ぜひまあ楽しみにしていただければ幸いです。これがまあやっぱり一番うちらの作った中ではまあ長いこと触ってるというか、
うん、そうね、
なのでまあ、
あ、でもそう、そう、それは結構近いうちにはそのまあリンクしてたカーニバルの、
うん、あ、そうですね、
残りの一つのストーリーがまだ、
そうですね、 PC 版ではもうすでに出てるんですけど、カーニバルデイという作品が、まあ、iPhone 版でもリリースされてまして、これは PC 版では一つのパッケージになってて、もう一つイブというストーリーがあるんですが、まあ、そちらの方は iPhone で単独のアプリとして配信を予定しています。まだ移植はまあスタートしたところですので、まだまあ 1,2 ヶ月は先かな、
そうね、ちょっとまあ早めにさっさとやっちゃいたいとこではあるけどね。
なので、デイをやったから、まあ、多分収穫の12月をやった方は7、8月の間にやっていただけてると思うので、うん、ぜひそちらの方も遊んでいただけると、まあ、より、まあ、
うん、
カーニバルデイの世界観とかはちょっと分かりやすくなります。
はい、
なるかな。余計分かりにくくなったり
ですね。でもまあ、8月とかでその急に人が増えるから、こいつら誰だ的なことには なるからね。
うん、そうですね、イブの方も楽しみにしていただけたかと思います、
はい、
あとまあ一応言っちゃってもいいのかな、ルーデシ
ア、ルーデシアの、まあ、移植しますよみたいなことは、まあ、ラジオで何回か言ってて、うん、まあ、これも実はちょっと進めています
、そうですね、
います。
なのでルーデシアに関しては実はその PC 版からかなりまあ修正が入る予定で、
うん、
その iPhone 用にその文章調整も結構まあ12月よりもしなきゃいけないのもありますし、
うん、
あとそのグラフィック関係、演出関係が結構ちょっと複雑なので、
うん、
ちょっとまあその iPhone 版の際にかなり直さないといけないので、
まあ複雑じゃないけどね。
あ、複雑というかまあ、
まあ、修正した部分のところにやっぱうまく直していくっていう作業が、
うん、まあ、これは結構時間かかるので、まあ
まあね、予定は秋だな。
秋ですね。まあ秋くらいに、まあその、多分分割パッケージとは言っても、その、12月ほど分割はされないので、まあ2本か3本で出ると思いますので、
うん、
まあ iPhone をやったか、iPhone でまだ PC 未プレイの方は、ちょっと楽しみにしていただければと思います。
そうですね。
多
分大幅に読みやすくもなってると思うし。
そうですね。なんか演出とかもかなりいじる予定があるので。
はい。
そうですね。まあそこでまあ修正されたデータとかまたちょっと PC 版に反映されるけど、めんどくさい作業もしていくので。まあ気長にちょっとお待ちいただけると幸いです。
うん、まあ今のところ新作っていうよりかは、まあ、そうだけどね。
そう、このなんかやっぱりそのやらなきゃいけない作業みたいなのが多くて、うん、結構まあ新作が父たる隅なんですけど、一応もうすぐ、うん、夏コミがあって、夏コミなどのイベントはちょっと参加予定がないんですけど、うん、夏コミに一応まあ完全新作、それでまあそのよく聞かれるんですけど、その完全新作はその PC だけなんですかとか、うん、iPhone では出ないんですかですけど、基本的にまあその同時とはいかないまでも両方でリリースすることは、まあ、うん、
それはもったいないからね。
そうね、確実で、まあそんなに今その片方のハードでしかできないみたいな演出はやってないので、
うん、
まだその iPhone でそのタッチパネルを作ってそのパイタッチするゲームとかだとまだPC では難しいんですけど、うん、まだその辺は使ってないので、
あ、でも Windows 7だからできるようになる可能性もあるけどね。
まあ7ぐらいであんま普及してないけど
ね。あ、そうね。
そうですね、一応まあ同時とはいかないもので近い時期にリリースされて、パッケージをまとめる都合上 iPhone が先になることも、うん、まあ、まあまああるのかもしれないという。
あ、あとそうだ、 PC 版収穫の12月の PC 版でちょっと注意事項が、実はあれって2007年に作ってるものなんですよ、はい、でその時って実は Vista がギリギリ出たぐらいで、
はいはい、
Vista に対応してないものが実は結構出回ってるんですね。
あ、はいはい、
パッケージ版であれって何回かちょっと すり直してる。
あ、そうですね、
るんですよ。でインストーラーが、まあ、ちょっと違ったりしてるんですよ、その、はい、なんつうの、第一般に反的なことで、はい、で Windows 7は、うん、まあ、もちろんのこと対応してるかどうかわからなくて、
はい、
でちょっと一部やっぱメールでいただいてることがあって、はいはい、Windows 7で動かないものもある、ものもあるというか、はい、ものもあるらしいんですよ。
じゃあ超初期のバージョンは動かない、
動かない可能性が相当高いですので、はいはい、まあ、XP モードとかそういう詳しくできる方はなんか試したらちょっと情報いただけるとありがたかったり、まあ、こっちでもちょっとそういうの Windows 7まだ僕持ってないんですけど、
ああ
ちょっと早いうちに買わないとなとは。
インストラの問題っていうのはそのパッチファイルで直せるんですか？
あ、直せない
んです、ね、あ、直せないんだ。
パッチファイルっていうのはその本編の修正であって、
はいはい、
インストーラーって全然別物なんですよ。
ああ、じゃあ7に対応してるわけがないからもうどうしようもないということか。
うん、
それはちょっとまあ、
なのでその Vista 版と、うん、あ、Vista 持ってる方、Vista しか持ってない方、
はい、
あと、まあ、Windows 7しか持ってない方はちょっとそのパッケージをこれから買う場合にちょっと気をつけてください、
ね、
まあ、
7持ってる人じゃ注意はすると思うんだけどね、そのゲーム買う時でもまあ、
うん、
対応、まあでも Windows って結構やっぱりその対応してなくても動いちゃったりもするからさ、
うん、そう
なんかあんまりバクチで買
われるとちょっと買わないで
困ります。そう、パッチで直せるんだったらまだそのパッチ当ててくださいでいいんですけど、うんうん、インストラの問題となると
ちょっとあれみたいな、ちょっと話が変わってきちゃうんで、
そうですね、もうちょっとご注意いただければ幸いですね。ああ、また時間経ってるからね、
うん、
そうですね、だからそのなんか今後まあアップデートとかパッケージ出す際はその辺は気をつけたいですけどね、うん、そう、それでまあそのまあコミケ時期、うんになったら、まあ、多分新作の第1話とかはまたその事前に体験版、まあ iPhone だったら無料版で配って、
うん、
まあ、多分分割された話を、まあ、PC 版だと2話3話まとめてパッケージにするのがまあ今までの定番なので、そういう形でまあパッケージ販売されると思います。 iPhone 版は多分その無料版が1本リリースされたら、まあ有料版を同時期か、まあ、その後ぐらいに1本リリースするという形で、まあ並行、まあそれがまあその2人で手が足りるのか、もう今すごい疑問なんだけど、まあちょっとなるべく、そうですね、PC 版、iPhone 版差がないように遊んでいただけるようにしたいと思っています。
はい。
そうですね、詳しい情報はまた次回以降にしたいと思います。
はい、
まあ案の定、まあシナリオが難航みたいな。いや、大変ですね。 わけで、引き続き、あ、普通歌のコーナーも終わってるのか。
あ、今まあ普通歌のコーナー、あ、違う、新作のコーナーだ。
そうですね。新作情報に関しては、まあ、ウェブとかでも公開は、おいおいしていきたいと思いますし、はい、うん、実はやっぱりその言ってる通り、複数をまあ並行して作ったりもしてるので、
うん、まあ、あとそのサポート作業じゃないけど、そうですね、アップデートしたりっていうのとかもね。
正直まあその3倍ぐらい人数が欲しいところではあります。本当に大変。
まあちょっとまあそういうちょっと現状なかなかに厳しい状態なので、ちょっとこう首を長くな待ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、
そうですね、なんとか
ちょっと生温かい
目で目で、まあ頑張っていきますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、エンディングのコーナーです。
はい、
というわけで今回も終わりましたが、最後にちょっと告知っぽいのをちょっとだけ、先日ちょっと、ご存知、まあ、ファミ通という雑誌の増刊でファミ通 iPhone という雑誌から取材をいただきまして、
はいはい、
まあ、収穫の12月 iPhone 版が、まあ、ちょっとした、まあ、紹介記事で載っております。本当にちょっとしたランキングと、まあ、レビューなんですけど、うん、まあこれちょっといつものそのファミ通の向くとは違って、
ちょっとちっちゃいんだよね。
そう、ゲーマー向けっていうよりはその本当に iPhone をちょっとゲーマーじゃないんだけど買いました、どんなゲームを買ったらいいですかみたいなガイドブックみたいな感じになってるので、
うん、
ちょっとまあ興味持たれた方は見ていただけると幸いです。うん、他のゲームにまちょっとランキングとかにも載ったりするので、
そうね、その編集の方々がこう選んだ、
う
ん、有料トップ10的なやつですね。
はいはい、そういうなんか他のちゃんとしたメーカーさんに混じってなんかうちらのようわからんもんが載ってるかな。なんか感慨深いもんがありますが、なんか本当に申し訳ないなと思っています。はい、というわけで、次回は2週間後、なおかつまあ好きあらば、あ、2週間後って言わなかった
ら1ヶ月後、あの4週目に収録をします。
で、まぁ、あ、ちょっとまぁ、機会があれば、ちょっとニコ生とか、その辺も試してみたいと思いますので。
あ、そうだね。ニコ生はちょっと試してみないとね。
コミュニティに入っている方はご期待ください。ということで、
うん、
はい。いつも通りの何か言い残したことはありますか？
そう、先週言い残したこと、先週言ったことでちょっと修正がって全然もうどうでもいい話なんだけど。
先週っていうか前回？
先週じゃない、前回。
はいはい。
あの、マナカナファンクラブ入って言ってたじゃん、俺。
うん、
まあ、どうでも、もう聞いてる人もどうでもいい話なんだ
けど。まあ、どうでもいいね。
そう、なんか、会員番号1100万って言ったんだけど、うん、あれ間違いで。まあ、またそれもどうでもいいよ。
マジで？
1001番だから。
あ、まあ、どうでもいいわ。すごい、どうでもいいよ。
まあ、
まあ、すごいいるんだね、やっぱり。そういうファンクラブって。1000人って、1001人目ってことでしょ？
うん。少なくない？まあ、中川ちゃんだよ。
よくわかんないけど、俺そのアイドルのファンクラブみたいなことに俺は一つも入ったことがないから。
え、10年前だけどね。
うん、だけどその、俺本当に生まれてこなかったそういうのに入ったことがないからさ、その、うん、例えば有名アイドルのファンとかってさ、うん、どのくらいが多いのか少ないのかもよくわかんない
けど、ね。え、でも1万人ぐらいでいいでしょ。
まあ、そんな
声優さんとか有名な。
ああ、そんなもんかね。
違う？
いや、俺全然わかんない、本当に。アキバ48とか1万人くらいいんの？
いるでしょ。
あ、いるの？マジで？
だって CD とかガンガン売れてるでしょに、
ね。ああ、そうなんだ。え、でも CD 買うのとファンクラブ入るのってまた違うよね。
いや、もう、でもアイドルもので CD 買うぐらいだったら、僕はまあ入るわ。
ああ。
毎日はファンクラブはちょっと、今まだ、まだちょっと、
あれ。え、ないの？あるの？
いや、ちょっとまだ探してないんだ
よ。探してないけど。
まあそのライブ DVD が出たら入ろうかなっていう。
ああ。え、他になんか入ってるのとかあんの？ファンクラブって。
いや、マナカナちゃんだけど、
ね。マナカナちゃんだけど、すごいね。マナカナ命的なことだね。
そうね。
まあすごいな。
まあでももう10年前だし、
うん、
更新をしてなかったんで、
あ、
ちょっと今は入ってないんですけど。
え、ファンクラブに入ったなんかあんの？特典とかな？
すごいいっぱい来た、なんかいろいろ。
あ、なんかもらえる
んだ。色紙が、ま、なんか2週に1回ぐらい来たりとか、あと、解放誌って、
あ、はいはい、
なんかほら、あれ、トラナの、
あ、あんな感じで。
ああいう感じの方が毎回、真中のあの情報が、
マジで
もういっぱい書いてあって、もう。
そんな情報あんの？なんかお伝えするような。
あとはそのファンクラブの、うん、まあ、オフ会みたいな、うん。でも本人来るオフ会がある。
ああ、すごい、
ね。そういうのに、まあ、出れるかもしれない。
出れるかもしれない。え、なんか抽選とかそういうの？
多分人多かったら抽選するでしょ。
行ったことある、そういうの？
僕は行ったことない。
ああ、
まだまだ引きこもりだった
から。ダメだね。せっかくファイクラブ入ってるから、まあ。え、10年入ってるんでしょ？
いや、10年前で。
あ、10年前。
2、3年ぐらいだったと思う。
ああ。
お金なくて更新できなかったんだよね。
あ、じゃあ継続す。え、会費とかって結構すんの？
うん、するよ。
マジで？
まあ、数千円。
ああ。
まあまあ、年、まあでも、一番安いんだよね。はい、その、他の、例えば声優さんとかって多分5000円から1万円ぐらいするんじゃない？
はい。そういうもんかね。
うん、つうか、まあ、これはまあ、もういいや。これはどうでもいい話。そう、あの、上田さんはほら、今 iPad 持ってるじゃん。
はいはい、はい。
あれ、すごくない？
あ、iPad すごいね。もうなんか、じゃあさっきの話何だったんだよ。
あれはほら、言い忘れた話だ。あの、修正ですよ。
修正、どうでもいいわ。
ニュース的なことですよ。
はい。iPad ね、すごいよね。もうなんか、もう画面の綺麗さにもうめちゃめちゃびっくりしてるんだよ、もう。
うん。
あとまあ、本当にちょうどいい大きさね。A4 のなんか書類見る感じっていうか、うん、なんかそのデジタルの雑誌に例えられるけど、
うん、
本当にもう、昨日から触り始めたんだけど、もう一瞬でその家で iPhone とモバイル見る時間がもう iPad に置き換わったっていう、う
ん、もう俺今日だって予約したもん。
ああそうね、もう
さっきインターネット
でそうね、これは買わねばみたいな。そう、昨日なんか白屋さんとか他の人と一緒に触ってて、これはやばいねみたいな、うん、そう、なんか動画との相性が凄まじいんだよね、もう、うん、なんかノートパソコンもさ、なんかちょっと移動するときになんかちょっと短距離持ってってなんか他の場所で見ようとか、まあできなくはないけど結構めんどくさいよね、いろいろ繋いだりするし。
で僕はあのほら、あの iPod Touch 使ってるから、はい、外でモバイルするのにその YMAX のルーター使っ持ってるの、だからそれをまあその iPad で使って、
あ、そうね、外でまあ YouTube がまあまあ見れたりとか、
すごい光景で、ファミレスでなんかすごい人たちが iPad の前に
あそう、ね、
ニヤニヤしてる状態っていう。
いやでもあれはすごいな。そこでその、まだその日本では正式に売られてないから、ストアとかは使えないんだけど、
うん、
あれがまあ使えるんだったら恐ろしいことになるんじゃないかなっていう。
実際 PC 版とかさ、Mac のその iTunes で買ったアプリは、うん、まあそのまま転送して使えるみたいだから。
そうね。なんか今その、まあ完全対応じゃないけど iPhone アプリをちょっと動かしたりもしてるんだけど、まあもうここでその、完全にその iPad で作品とかを作ってみたいなとは思いましたね。
うん、
あのちょっとハード能力もまあだいぶ高いから
サクサク動くね。
うん、ブラウザとかも超快適。あれは本当になんかその結局その iPad でわーって電子書籍でなんか騒いで、うん、なんか実は大したことないんじゃねとか、
まあ、僕もちょっと思ってたんだよね。
思ってたんだけど、まあごめんなさいですよね
まあごめんなさい、
これはやばいみたいなそうね、ノートパソコンとかやっぱ結構厳しくなるだろうね。本格的に使わない人は本当にあれで良くなっちゃうからな。
うーん、
はい、言い残したことはじゃあ iPad のことでよろしいか
、はい、
俺はなんだろうな、最近ちょっとなんかゲームやるようになったんだよね。
ゲーム？ Xbox とか？
うん、うん、なんか最近その時間なさすぎてあんま遊ぶの良くないのとかってゲームとか全部やめてたんだけど、
うん、
なんかその DS でまあゲーム買ったりとか、ゲーム方は俺すぐ積んじゃってたんだよね、
うん、
もう即時間ないからやめてみたいな。まあ最近ちょっと積極的にちょっとやってみようみたいな感じで、
うん、
ゲームセンターもなんか1日30分くらい余裕になったし、
うん、ゲームセンターって最近どういうゲームが入ってるの？
もう大型筐体しかないね。結局その、うん、テーブル内のゲームって全部家庭用で遊びちゃうからさ、あのなんかそのサッカーのトレカのゲームとか、
はい、
三国志大戦とか、うん、まあ音ゲーとかだね、今もある
あ
の辺だね。なんか今そのカードゲームとかだいぶやってなかったんだけど再開したりして、なんかちょこちょこやってるね。そう、近所にあるボーダーブレイクが入ってなくて。
何ボーダーブレイクだ？
あのバーチャのみで、
ああ
れをこの前その友達ん家行った時近くのゲーセンだったからやったんだけど、まあ、あれが面白いんだけど、まあ、残念ながら近所に入ってないっていうカードだけ作ってなんかちょっとやって終了みたいな。
あ、そっか、あれカード作ないとダメなんだっけ、
うん、カードにまあ戦績とか全部記録されるから。え、バーチャルも後半そうじゃなかったっけ？
コースかなんかがそうだったっけ？
コースそうだったよね。
もうなんか、そうね、もうやめてほしいんだけどね、そういうのは。
でもあれでその装備買ったりとかさ、うん、なんかいろいろできるのね。カスタム、あの、なんかアーマードコアとかなんかフロントミッションみたいに、ちょっとメーカーカスタムしていくみたいな、あれがあって。
でも僕は古い人間だからさ、うん、もう、その、標準装備で頑張れ的な。
ああ、はいはい。まあ、バーチャルとはやっぱちょっと違うかな。あれと本当格ゲーに近いから、
うん、
そう、格ゲーといえばさ、その最近その、ストリートファイターとかなんか出始めて、うん、またその格ゲーがちょっと盛り上がってきたから、
うん、
俺もその箱 Xbox 持ってるから、
うん、
まあ、ちょっとせっかく大してやろうかなと思って、なんかそのパッドあるじゃん、パッド
普通の
このコントローラーパッドあって、うん、あれじゃまあそのコマンドとかできないし、
うん、
ちょっとそのレバーみたいなの売ってたら買おうと思って、うん、なんか Amazon で買ったんだけどさ、
うん、
なんかすげえでかくてちょっとビビったんだよね。
え、買ったの？
うん、レバーを1個買って。
え、最近のって結構でかいの？
でかい。
最近のっていうかプレステの頃からあったっけ？ あれのって
あったあった。だって格ゲーとか結構それでやってなかった？
格ゲーです。でもスーファミぐらいまでだったからな、ハマってたもん。
あ、マジで。もう結構そのサターンとかドリキャスとかでもいっぱい出てたから、その辺くらいまでやってたんだけど、
うん、
なんかネオジオとかは割とデフォルトでついてたりしてるんだけど、
あれはデフォルトでついてるね、
うん、後半コンシューマーゲームでレバー買ってやるとかやってたから、うん、まあ昔の使えないから今は買ったんだけど、
うん、
もうデカーみたいな。
そうなんだ、うん、重いの？
重い。ちょっともうゲームセンターと同じような感じのが来ちゃって。
じゃあ結構高かったりするのかな。
でも思ったほどではなかったんだけどね。でもなんか部屋に置いたらなんか結構邪魔になってびっくりしてるみたいな。
最近ほらやっぱ通信対戦とかもできるから。
あ、そう、すごいよね。もう昔からしたらもう夢のような時代ですよ。
やっぱもうプロぐらいの人になると、うん、そのグラム単位でちょっと切り詰めてその筐体とかその
パッド
のあれを考えなきゃいけないってことなのかな。
そうそう、うん、もう液晶はちょっとレスポンスが悪いみたいなことで、
うん、
でも格ゲーなんかほんとしばらくやってないから、うん、まあ、気軽にちょっとやるつもりですけど、なんか、うん、まあ、適度に遊びも入れていきたいなと。全然遊んでないんだよね、本当に。
あ、
休みの日もなんかまとめて1日休みとかもあんまないし、
あ、
なんかまあその回日頃割とゆっくりと仕事はしてるんだけど、なんかちょっと遊ばないと、まあ、どうせ他に楽しいこともないし。
なんかこう外に出たりしてみたらいいんじゃないの。じゃあ
でも外はやっぱ結構出はするんだよね。ではするけど別に行くとこがないからさ。
ほら、あの今ほらエヴァやってるじゃん。
ん？
軽井沢じゃなくてどこだっけ？
あ、箱根か。あ、聖地巡礼みたいなこと、うんうん、行かないよ。
行かないの？もうてっぺり行ってるのかと思ったの。
俺あんまそういうの行ったことないな。
めっちゃ興味ある。
マジで。
ただほら iPhone じゃなくて僕は iPod だから、
あ、
カメラついてないから見れないんだけど。はい、
なんかそのアニメでもまあ実際の舞台がどうことかあるじゃん。
うん、
なんかまあジュラララを見てなんか、うん、あ、池袋行く行ったなぐらいある。なんか後でなんかわざわざ行こうとはあんまり思わないかな。
うん、
はい、そんなとこですね。まあ皆さん聖地巡礼して、まあ富山とかにお金落としてください。
でもちょっと近いうち、つかあれって期間限定だよね。
ん、そうらしいね。
行きたいな。
いや、行けばいいじゃん。箱根くらいだと近いでしょ。
うん、まあ、もうなんかもう旅行じゃん。
旅行だよ。でもかなり行ってるよね、みんな。
まあ行くだろうね。うん、僕もなんか、そう、なんかこう、引くこもりじゃなければ、
うん、
元気よく行きたいところだよね。
でも別に行けるでしょ、行こうと思えば。
そうね、なんか、なんか怖いんだね、外がね。
うん、そう。俺なんかその、別に引きこもりじゃないけど、なんかその、一人で行くの嫌なんだよね。
ああ。
ま
あ、
特になんかその、あんま濃いオタクの友達って、まあいるんだけど、ちょっとずれたりするからさ。
じゃあ今度行こうよ。
ああ、もういいけど。
てか、上田さんとか出かけるなんてこと、ほとんどしたことないからね。
ああ、一回もないよね。一回もなくはないけど、事務的な用事くらいじゃないよね。
秋葉行くのも、まあ行くけど、それ打ち合わせだもんね、ほとんど。
あ、まあその、サークル同行以外では、まあ、遊ぶっていうのはないね。
うん。
まあでも俺なんかその、えらい長くなっちゃうけどさ、なんかその、よく漫才のコンビとかさ、よく一緒にいるやつがさ、なんか普段なんかその、一切遊ばないとかさ、なんか気分的にわかるわ。なんかめんどくせえなって思うんだよね。なんか仲悪いわけじゃないんだけど。まあまあ、機会があれば年に1回2回はちょっと行ってみたいですね。
そうですね。
あんま仲良くないな。はい、そんなところで、また4週間後に、
はい、
したいと思います。
はい、
お相手は上田美人と
白夜でした。さよなら。
終了。